77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、今日は6月6日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入って最初のなやラジオですね。ね、まあ6月なんでね、まあそろそろね、梅雨ですよね。梅雨入りね、ここ九州北部ねになるんですけれども、ね、九州南部はね、もう結構前にね、梅雨入り発表されてたよなとか思ってね、今ちょっとね、調べてみたんですよ。気象庁のね、サイト調べてみたんですけど、九州南部の梅雨入りがね、5月16日っていう風にね、発表されてるみたいです。はい、もう結構前ですよね。はい。で、例年よりね、14日早いっていうね。はい。昨年に比べて23日早いっていうね、えらい早い梅雨入りだなっていう風に思うんですけれども、ここ九州北部はまだみたいです。はい。まあ、放送がやってる6月6日もまだなのかな、まあわかんないですけどね。はい。で、まあ来週から結構雨が続くみたいなんで、まあいよいよ来週には発表されるのかな、みたいな感じで思ったりするんですけれども、まあこのね、雨がね、降らないっていうのがね、もう結構ね、この梅雨時期のね、雨の降り具合っていうのが、なんか昔はどうだったのかな、どうだったかわかんないですけど、ここ数年はなんか結構ね、なんかその年によって結構違うなっていうのをすごい思うんですよね。なんかすごい早く梅雨入り、遅く梅雨入り、あと梅雨に入っても雨が、まあ、すごく降るとか全然降らないとか、そういうのがなんか年によって結構違うなという感じで、まあこれも気候変動とかそういうのが関係あるのかな、ないのかなというのね、まあそんな感じなんですけどね。はい。まあ、ナイラジオではね、結構毎年この梅雨時期になるとね、今年はどうなんだろうみたいな、まあそんなお話をね、まあさせていただくというわけなんですけれども、ね、まあ、やっぱね、雨降る降らないというのは、まあ、職業によってはね、もう結構ね、結構大事なわけなんですよね。はい。で、まあ私ね、まあバーをやってるんですけど、バーもね、まあ結構大事ですよ。はい。まあどう大事かっていうとね、やっぱりね、まあ夜雨が降ってる時とかね、やっぱお客さんのね、入りはね、まああんまりね、多くないですしね。はい。で、平日とかはね、まあ別にね、まあまだいいんですけど、週末はね、やっぱりたくさんのお客様いらっしゃるだろうなと思って、まあこっちもね、いろいろ準備したりしてるんですけど、まあ、金曜日とか土曜日とかにね、雨が降ると、結構ね、影響が大きいので、なのでね、もう結構がっかりだったりとかしますね。はい。まあでも雨でもまあね、たくさんの方いらっしゃる時もあるんですけどね。なんかまあ、でもやっぱりね、こう、雨はね、まあ降らない方がね、お客さんの入りはいいですね。やっぱり全然違いますね。はい。まあそんな感じです。はい。で、まあ、雨降る、降らないで、まあ、梅雨時特にね、影響があるというかね、まあ、そういうお仕事はね、やっぱりね、農家で、まあ、中でもね、米農家ですよ。はい。米農家はね、ほんとね、まあ、この時期になると雨の話よくしますね。はい。で、私はね、JA の、米のね、稲の苗を育てる施設でね、しばらくアルバイトしてたことがあるんですけれども、まあ、その時もね、その年はね、梅雨入りしてから全然雨が降らないっていう年だったんですよ。はい。で、そういう時はね、どんなことかっていうとね、ね、もう、田植えのためにね、苗をね、こう一生懸命育ててるんですよね。で、育てて、ね、何日に取りに来るよ、みたいな、まあそういうね、まあ農家の人の、もう注文に合わせてから、まあ苗を用意するんですけれども、ね、全然雨が降らないと、田植えの準備がね、全然できないよっていうことでね、なかなか取りにね、来れないんですよ。はい。取りに来てくれないんですよね。はい。で、まあその間ね、まあこっちはね、苗が枯れないようにしっかりね、こう毎日管理しなきゃいけないんですけど、まあ当然そうしなきゃいけないですよ。はい。でもね、なかなか取りに来ない、大丈夫かなってね、心配になってくるわけですよね。はい。で、まあ一応ね、こうなんとなく事情はわかるんですけどね、あそこの田んぼは、ね、ね、こう段々畑の田んぼの割と下の方にあるから上の方がね、田植えを済ませて、で、そうじゃないとなかなか水が降りてこないから、そうじゃないと準備ができなくて、取りに来れないよ、みたいな、まあそういうね、ことがあったりするので、 だからね、まあ、なかなか取りに来れないのはね、わかるんですけどね。だけどね、こう苗ってね、どんどん育っていくでしょ。どんどん育っていくからね、こう大丈夫かなってすごい心配になってくるんですよ。はい、まあ、そんな感じでね、なかなか大変でした。はい、やっぱね、まあ雨はね、まあ、大事ですよね。はい、まあね、で特にね、もう今年はその田植えとかね、結構どうなんでしょう。なんか結構注目されるんじゃないですかね。お米がね、取れる取れないっていうのはね。ね、もう今ねすごいなんか注目されてるんじゃないかなというふうに思います。やっぱりね、そのお米がね、なんか今ね値段が上がっちゃったじゃないですか、ね、値段が上がっちゃったので、やっぱねみんながね、お米の値段とかね、お米がね、あの安定して取れるかとかね、そういうのにねすごくね注目するようになったんですよね。はい、で、ね、お米がねこう足りなくなるかもしれないとかいうのをこう煽るのもね嫌だったんでね、まあね、まあ、そういうのをね、こう、まあ、私もね、こうメディアの、一応ね、メディアの人間なんで、なんかね、発信する情報によって、なんかみんながお米を買いに走るとかね、まあ、そういうね、の煽るのは嫌だったんで、あんまり、まあ、言わないようにはしてたんですよね。あんまり言わないようにしてたんですけど、やっぱりね、先月じゃない、去年ぐらいからね、なんか、お米のね、を取り扱いを始めたいのでね、なんか、米農家に声をかけてからね、お米を集めてくれませんか、みたいなね、やっぱそういう相談をしてくる会社さんがちらほらいましたね。はい。しかもね、全然関係ない会社ですよ。はい。なんかもともとね、その米関係やってるとか、農産物関係やってるとかね、まあ、そういう会社だったらまだわかるんですけど、全然関係ない会社さんがね、そうやってね、お米をね、集めてお米の販売始めたいみたいな、まあ、そういう感じが、まあ、結構あるなというふうにやっぱ思いましたね。はい。で、まあ、それはね、まあ、商売なんでね、まあ、いいかなとは思うんですけど、まあ、個人的なね、願いとしてはね、個人的な願いとしては、高値の時に売ろうとして、お米をね、の流通を、こうね、なんでしょう、コントロールしようとするとかじゃなくて、欲しい時にこう、ちゃんとね、こう消費者のもとに行き届くような、そういう商売をしてほしいなっていう、そんな風には思いますね。はい。ちょっとね、中にはね、なんでしょう、なんか転売屋的なね、雰囲気のね、会社さんもあったりしたので、なんでそういう風にね、ならないように、お願いしたいというふうに思います。はい。まあ、最近はね、もう結構ね、ニュースとか見てるとね、こう JA のせいでね、お米がね高いんじゃないかみたいな感じで言ったりとかしてね、よく言われるんですけど、まあ、JA もね、なんかね、かわいそうだななんて思いますよ。はい。なぜならね、JA のせいでね、米が安いじゃないかっていうね、米農家の人からね、もう去年までね、ずっとね、言われてたのにね、今度はね、消費者からね、JA のせいで米が高いとか言ってね、JA なんか理不尽なことを偉い言われてるなっていう感じがね、なんかどっちサイドからも見る私からしてはね、なんかそんな風に思います。はい。で、まあ、なんでしょう、まあ、JA はね、やっぱりね、生産の現場にいるとね、こう、いろいろね、こう、みんなね、ブツブツね、不満みたいなものね、言いながらね、まあ、農業やってたりとかするんですけれども、でもね、なんか、内情ね、こう、あんまり知らずにね、きっとこれは JA のせいに違いない、JA はこういう組織だからって、全然知らずにいろいろなことを言うのはね、あんまり良くないと思うので、なんでね、まあ、そういう発信をしてしまうね、記事とかもあったりするんですけど、まあ、話半分に聞くぐらいがね、ちょうどいいかななんて思います。はい。なので、まあ、一番大事なのはね、なんでしょう、なんか米が高いなとか言ってね、パニックを起こしたりとかね、誰のせいだとかね、そんな風にね、悪者は誰なんだとかね、そういう風にね、探し始めるのが一番良くないことかなと思うので、まあ、そうならないようにね、やっていきたいなと思いますし、ナイラジオでもね、まあ、そういう発信をね、心がけていきたいなっていう風に思います。はい。まあね、ここはね、原点に立ち返ってね、ね、田植えがね、こう無事にできることをね、願いたいというふうに思うところですね。はい。ということでね、はい、いかがでしょうかね。まあそんな感じでね、今年もね、今年の梅雨どうなのかなということなんですけど、そうそう、私のね、仕事ね、もう一つね、雨の影響ね、ものすごく受ける仕事があってね、最近ね、結構それがね、大変だったんですよ。それがね、撮影のお仕事です。はい。撮影のお仕事で、ちょっとね、夏商戦っていうかね、夏に向けて、こう、何の商品かっていうのは、まだね、まあ、それ放送が始まってないのでね、まだね、言っちゃいけないんですけど、こう、夏のね、夏の装いですよ。夏の装い、爽やかでね、涼しい絵でっていうね、で、なんでしょう、おしゃれでっていうね、まあ、そういうね、アイテム、そういうアイテム、ここまでだったら言っていいのかな、はい、の、撮影があってね、それがね、屋外での撮影だったんですけれども、まあ、それがね、こう雨がね、降ったとね、降らないとかね、あと、なんでしょう、雨が降るかもしれないみたいなね、そういうのでね、結構ね、ロケのね、日程がね、こう、結構変わったりとかしたんですよね。はい。 で、まあそんな感じでね、撮影のお仕事もね、まあ、やっぱ外でのお仕事はね、やっぱこう雨が降る降らないでね、結構いろいろ変わるんだなみたいなね、そんな風に思いました。はい、もうこのね番組が放送されてる時には多分もうね、あのロケも終わってると思うので、ロケが済んだらもうすぐにでもね、まあ、放送が開始されるんじゃないかなと思うんですけれども、まあね、まあ、放送はまだ始まってないので、何のやつですっていうのはまだ言えないわけなんですね。はい、そのうちね、行ってもいいよって言われたら言いますので、ぜひ皆さん見てください。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日もねナエラジオねやっていきたいと思うんですけど、はい、今日のテーマね、今日のテーマ何にしようかなって思ったんですよ。ね、いろいろね、テーマがね、ありまして、はい、で、今日は何の日とかいうのも見たんですけど、6月6日、今日はね、そんなにね、農業に関係するのはなかったんですよ。はい、で、今週ね、どんなことがあったかっていうと、今週ね、6月3日、これはね、雲仙普賢岳祈りの日っていうね、そういう日があったんですよね。はい、なのでね、まあ、ちょっとね、ここに触れてからね、今日のテーマに入ろうかなと思います。はい、雲仙普賢岳祈りの日って、ね、どういうのかっていうと、これはね1991年のこの日、雲仙普賢岳で大火砕流が発生した日なんですよ。はい、まあ雲仙普賢岳って、まあ、それよりも前のね、まあ、11月でしたかね、はい、に、噴火が観測されてから、まあ、噴火の、ね、活動自体はね、火山活動自体はねあってたんですよ。噴火してたんですね。で、火山灰が降ったりとかね、私子供の頃だったんですけど覚えてますよ。はい、火山灰が降ってきて、でね、車とかね、まあ、その辺にね降り積もったりとかしたわけなんですよね。はい、で結構長かったですね。はい、で、まあ、まあそういう被害というかね、まあそういうのはねいろいろあったわけなんですよ。はい、なんかね、ね、こう風で飛んできた火山灰がね、まあ、ご飯に入ってからね、なんかご飯がジャリッとなったよとかね、まあそういう被害あったんですけど、このね、1991年この日の、ね、大火砕流はね、もうこれはね、もうそんなもんじゃなかったんですよ。はい、これどういうことかというと、まあ、一応ねこう噴火があって、で、ね、火砕流っていうね、ものすごい熱いね、ものがこう流れてくるっていうね、そういうのがこの辺ありそうだからね、こう避難しといてくださいねっていう避難勧告区域っていうのがあるんですよ。避難勧告地区、っていうんですけどね、避難勧告地区っていう中で、ね、にいた人が、40人 の死者、そして行方不明者3人という、ね、こうものすごく、ね、悲惨な、ね、事故が起こったんですよ。はい、でね、避難勧告区域内に、ね、なんでそんなに人がいたのって思うじゃないですか。はい、でそれはね、どういうことかというと、それはね、どういう人たちがいたのか、それは、ね、地元の消防団員、地元の消防団員ってもう、ね、もう普通の地元の若者たちですよね。はい、あと警察官がいたんですよね。でなんでね、その人たちがいたかっていうと、その人たちはね、どうしていたかっていうとね、取材中のね報道関係者の人もいて、そのためにね残ってたんですよ。はい、でね、取材中の報道関係者、この人たちの、ね、安全を守るため、ね、その守るために、地元のね消防団の若者たちがね、では警察官がいたわけなんですよね。はい、でじゃあ、まあ、なんでそんな、ね、報道関係者の人たちいたかというと、まあ、やっぱりね、もうそこから、ね、いい映像が、ね、撮れるわけなんですよ。はい、いい映像が撮れるわけですし、であとはね、まあ、それだけじゃなくてね、結構ねこうみんな避難してるので、ね、無人の民家が、ね、たくさんあるわけなんですよね。その無人の民家にね、報道関係者のね、一部の人たちだと思うんですけどが、お家に上がり込んでからね、でそこにあるものをねこう拝借するっていうね、まあ、そういうことがね起こってたわけなんですよ。はい、でそういうのがねあってたわけなんで、安全を守るために、治安やね、まあ、その当人たちのね安全を守るために消防団員や警察官の人たちがいたわけなんですよね。はい、まあ、そういうことでね、このね大火砕流の日にね、死者40人、行方不明者3人というね、もう大きな犠牲 があったわけなんですよね。はい、まあ、それがね、まあ、6月3日ということですね。はい、でこのね雲仙普賢岳祈りの日っていうのは、1998年からが実施されているっていうことで、まあ、この日はねもう、まあ、長崎県ではね、ではもう結構あちこちでねこう祈りが捧げられてますっていう、まあ、そういうことですね。はい、まあ、そういう出来事がね、まあ、6月3日なんで、この放送が合ってる、3日前ですねに、まあ、こういうことがありましたということですね。はい、で、まあ、そんな感じでね、まあ、今日もね、 ナイラジオやっていきたいと思うんですけれども、はい、今日のテーマ何にしようかなと思ったらですね、今ね、農家バーでね、本当にねたくさんよく使っている、このね、植物をテーマにしたいと思います。今日のテーマはバジルです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日のテーマはバジルということでね、やっていきたいと思うんですけれども、はい、今日ね、なんでねバジルをテーマにしようとしたかというと、まあ、これね、今ね農家バーナヤでやってる、新メニューなんですよ。でこれすごいね人あの登場してからで人気でね、で美味しかったからってね、また食べに来ていただく方とかね、はい、美味しかったからこうもう一枚頼みたいってね言ってくれてる、そんな新メニューなんですけど、これがねあのマルゲリータなんですよ。ピザのマルゲリータ、はい、でこれねどんな風にしてるかというと、ねうちがね、ま、実家のね農業をやってる弟にねあのバジルのね鉢植えを作ってもらって、プランターのね鉢植えを作ってもらって、でそれをね、店内でねそれを育ててるわけなんですよ。でお客さんからねこうマルゲリータの注文があったら、そのバジルをねあのチョキチョキ切ってから、でそれでねそれを使ったバジルたっぷりのマルゲリータっていうのを出してるんですけれども、まあ、これねあのちょうどねこう弟がね、まあ、そういうのを作ってくれてるからねあの店で提供できてるわけなんですよ、はい、というのもねチョキチョキ切ってあのバジルが少なくなってくるじゃないですか。そしたらねもうすかさずねあの実家でね作ってる、待機させてるバジルと交換してね、で、まあ、たっぷりのねバジルをね皆さんにご提供できるというね、まあ、そういう感じでやってるんですよね、はい、でイタリアンのお店でね働いてたよっていう人から聞いたんですけど、イタリアンのお店でもねバジルはね当然ね、まあ、まあ当たり前なんですけど、ね、当然、ね、よく使うんですけど、でもねこんなにねふんだんにバジル使えないよっていうんですよね、はい、なんかねもうそんなねなんかまあお店にもよるのかもしれないですけど、ね、仕入れたくてもねもう常日頃ねこうたくさんあるわけじゃないですし、結構大事に使わなきゃいけないっていう風に言ってました。はい、でまあ農家バーナーやね、まあまあ、イタリアのお店ってわけじゃないですけどね、バジルふんだんに使えるので、もうとにかくね取れたてのバジルをね どっさり使えるようにしてるんですよね、はい、でどのぐらいね どっさり使えるかというとね、もうねこう、フレッシュなバジルがね上にこうもうすごく乗ってるので、なんでね、まあ見た目もねもう緑の部分が多いんじゃないかみたいな感じでバジルたっぷりですし、でね食べるときにね結構ねピザはねサクサク食感、はい、サクサク食感でしょ、ね、ピザってね、でそれがねサクサク食感だけじゃなくて、その上のねバジルがね、ね、まあフレッシュバジルをそのまま使ってるのでザクザク食感なんですよ。なんか葉っぱをねザクザクザクって食べてる感じだね、はい、まあ、そんな感じなんです。でまあ当然ねあのバジルのね香りがねものすごくいいですし、であの作ってる時もねこうわバジルの香りすごいなと思いますし、なんならねあのバジルをねあの注文があってからねこうバジルをこう切ってね用意した時ももうすごいねもう店内バジルの香りがするというね、なんかねもうそういうねメニューなんですよ、はい、まあ、だからかもしれないですね、ね、まあ、あの注文してなくてもねバジルの香りがふわっとしてくるのでマルゲリータが食べたくなるんだと思います。はい、まあ、そういうね、商品なんですよ。まあそんな感じでね、あの今日もう今はねもうバジルをものすごくたくさん使ってるので、で今日のテーマバジルにしようかなと思ったんですよね、はい、でちなみになんですけど、あの農家バーナーの別のメニューね、店内でね鶏ハムをね作ってるんですけど、で自家製の鶏ハムにもね最近ねこうフレッシュバジルをねたくさんかけてね、そしてご提供してるって感じです、はい、だからね今ね本当ね農家バーナーやねこうバジルを楽しむおつまみがねこう結構充実してるんですよね、はい、でね、じゃあ飲み物はどうかっていうと、飲み物はね、まあ、最近ね、まあ、ワインもね増やしてますし、あとはねミントですね、はい、ミントの鉢植えもやってるのでミントでもね、フレッシュミントを使ったカクテルをね、まあ、モヒートとかもいろいろねやってるところです、はい、まあ、なのでねもうフレッシュハーブをねもうふんだんに使うっていうの、まあ、そんなね、お店になってるところですよ、はい、まあ、そんな感じで、ね、まあ、今日はバジルのねお話をねしていきたいと思うんですけれども、はい、バジルね、あそうだね、最初のこれに、ね、言わなきゃいけなかったですね、はい、バジルね、毎週恒例どこが原産かというと、はい、見てみたら今検索したら出てきました、はい、インド熱帯アジア原産ってありますね、あなるほど、はい、日本では1年生 の草っていうことらしいですね、はい、まああれでしょうね、こう熱帯地方だったらねあの冬に枯れたりとかせずにそのまま、ずっと生き残りますよってそういう意味なのかもしれないですね、日本ではって書いてあるってことはね、はい、 で、何科の植物かっていうと、何科はシソ科。まあシソ科、まあまあそうでしょうね。まあバジルとシソってね、まあ、結構まあ似てますもんね。はい。ね、似てるって、まあ見た目もまあ似てますけどね、味が結構似てますよね。はい。というのも、うちはね、マルゲリータ、このバジルのマルゲリータ以外に、青じそのね、ジェノベーゼピザっていうのもやってるんですけれども、まあ、それはね、どういうのかというと、フレッシュなね、バジルを乗せるマルゲリータと違って、青じそをね、をペーストにして、それをね、ベースにした、もうまあ、トマトベースじゃなくてね、もう青じそベースの、ピザやってるんですよ。はい。で、その青じそのね、ジェノベーゼソースね、作ってからね、まあ、いろんなものに使えるんですけれども、まあ、それをね、パスタとかにね、もう使って、で、パスタを出したりすることもあるんですよね。はい。で、まあ、そういう時はね、まあ、自分でも食べましたけど、なんかね、もう、青じその香りがものすごいんですけど、食べてね、食べてるうちに、なんかね、脳がね、ところどころね、バジルと錯覚してしまうんですよ。はい。パスタで食べてるからだと思うんですけど、はい。だからね、シソ科っていうのね、なんかすごい納得いきますね。同じなんじゃないかって思ってしまうぐらいですもん。ってことはですよ。ってことは、青じそを、バジルを使うものを青じそで代用することができるので、今度は逆に青じそを使うはずのものをバジルで代用するってこともできるんですかね。ちょっとやってみましょうかね、今度ね。どんなものかっていうと、例えばね、そうめんの薬味とかね。ね、そうめんの薬味とかをバジルでやったらね、美味しいんですかね。あとなんかお刺身のつまとかね、お刺身をね、青じそで巻いて食べたりとかしたら美味しいじゃないですか。ね、それをバジルでやったらどうなんだろうとかね、はい、意外と美味しいかもしれませんね。バジルたっぷりで、で醤油の代わりにね、オリーブオイルと塩とね、とかやったりしたらね、美味しいかもしれませんね。まあ、ちょっとね、今度やってみようかななんて思います。はい。で、まあそんなね、バジルなんですけどね。そんなバジルなんですけど、育て方ね。育て方はね、まあどんな感じかというと、ね、結構ね、皆さんね、育てたことあるのかな。なんかハーブとかをね、鉢植えで育てたりとかするのあるのかもしれないんですけど、バジルはね、まあやっぱりね、日当たりはね、は必要です。日当たりいいですし、で、あとはね、まあ、ね、水はけはね、よくした方がいいんですけれども、まあ結構ね、水使うので、だからね、あんまりね、土が乾きすぎないようにね、注意しないといけないということです。はい。で、あとね、まあ、多分どんどん、まあ、育ってどんどん使うからっていうのもあると思うんですけど、やっぱりね、こう、肥料はね、こう、まあまあ必要ですね。はい。で、まあ、ね、まあ季節とかにもよるんですけどね。はい。まあ、どんどん育つ、まあこれからの季節は肥料がね、結構いります。はい。はい、で、まあ、さっきのね、まあ、日当たりのことなんですけど、まあ、日当たりはね、まあ、あった方がいいですっていうふうに言ったんですけど、今ね、店内で育ててるいろんなハーブがあるんですよ。ミントとかね、あとパセリとかね、イタリアンパセリとかね、いろいろあるんですけど、なんかね、やっぱりね、どのハーブもね、やっぱ日当たりがね、すごいいい方がいいですね。はい。今ね、プランターね、こう、何個もプランターを、栽培用の用意して、そして店内に置いておくものと、あと実家の畑の方に置いておくものを、まあ、ローテーションしてるんですけど、やっぱ店内だとね、窓際のところにあっても、ね、やっぱりこうどうしても日照不足になってね、生育の仕方がね変わってしまうんですよ。はい。まあ、特にねミントとかがね、まあ結構顕著に現れるんですけど、ミントはね、店内に持ってきたものは1週間とかすると結構徒長してくるんですよね。で、徒長って何っていうのは、徒長っていうのはこうすごく伸びることなんですよ。で、伸びるっていうのはこう上の方にひょろひょろって伸びていくことで、まあダメではないんですけど、やっぱりね、この、木の、ね、勢いがね、がなくなって、なんかこう、少し細い感じになるんですよね。はい。で、まあ、一番ね、ベストな状態に育つときと、やっぱ見た目がね、結構変わってくるので、やっぱりね、ミントはね、もう本当にね、こう、日当たりがね、大事なんじゃないかなっていうふうに思います。はい。こう、徒長ってね、こう、植物をね、こう、茎ってこう、ニョキニョキって入るじゃないですか。で、まあ、ところどころね、こう、そこからこう葉っぱがぴょぴょって出てますよね。その葉っぱが出てるところと、出てるところの、こう、間の部分のね、こう、何もない茎の部分なんですけど、その何もない茎の部分が、その部分のことを石管って言うんですね。その石管同士がすごく長くなってくると、なんかこれ徒長してるねっていうことになるんですよ。 はい、でまあすぐね摘んでねこう食べてしまうから、まあいいといえばいいんですけど、まあ、この状態でずっとね何週間も育ってるとやっぱ生育不良みたいなそういう感じになってしまうのかなというふうに思います。はい、でミントがそんな感じですよ。ででパセリがね、パセリもまあちょっと似たような感じの徒長ってなるんですけど、パセリの場合石管っていって、まあ、さっき言ったみたいな葉っぱが生えてるところと生えてるところのこう間の部分っていうのが あんまりないものなんで、まあいいんですけど、このパセリはねこう切ったらねこうポフってねこうなんかブロッコリーみたいなねこう丸い感じのねこう盛りってなってる感じになるじゃないですか。はい、でもこれがねちょっと日当たり不足のところに置いてるとそれがねシューンって伸びてねなんかねとんがった感じになるんですよ。はい、とんがってで片方にだけにねとんがってねちょっとねあの三角形型みたいな感じになってしまうんですけど、それはねやっぱそれ日照不足によってなるんですよね。はい、で日照不足でなるっていうのはどうしてわかるかっていうと、あのね窓のね方に向かってねその三角がねシューってね細長く伸び始めるんですよ。はい、これもねまあ徒長みたいなもんですよね。はい、っていう感じなんでミントもねパセリもねすごいね日照大事なんだなっていうふうに思うんですけど、このねバジルはねあんまりならないですよ。はい、あんまりならない。だからこうもしかしたらベランダとかで栽培するのにあのすごく適したハーブかもしれないですね。はい、ミントよりもパセリよりももっと適してるかもしれません。はい、だってねあのよく聞かれますけど、あのプランターでなんかハーブとか作るのってどうですかとか聞かれるんですけど、あいいんじゃないんですかとか言うんですけど、やっぱりねこうプランターで、まあ、集合住宅のねこうベランダを皆さん想定してねこう質問してくるんですけど、やっぱベランダってねまあよっぽどじゃない限りあの畑みたいに日照が良くないんですよね。はい、だからあのプランター栽培いいとは思うんですけど、まあそんな中でもねあのベランダに適したものの方がいいわけで、まあそういう意味ではね、こう日照が多少足りなくても、ね、元気に育つバジルっていうのはいいのかななんて、まあ、そんな風に思います。はい、だからねあ いいかもしれませんよ、ね、次からバジルをおすすめしようかな。はい、バジルがあったらねだってねあの農家バー内に来れなくても、ね、バジルたっぷりの、ね、マルゲリータ食べれるじゃないですか。ね、であとはねこう、まあ、さっき言ったみたいに、ねこうまあ、お刺身とかね ああいうのにね洋風に食べたりするのにもねいいかもしれませんしね、バジルいいかもしれませんね。はい、次からねおすすめしたいと思います。はい、でバジルはねまあ、どんな風にね、育てるかというとこうニョキニョキねこう上の方に、ね、伸びてくるわけですよ。でね、まあ、ある時ねお花が咲くんですよ。白くてね綺麗なお花が咲くんですよね。それねすごくねあのいいんですけど、まあ、上の方にね伸びてくる前にこう上の方ね摘心って言ってこう一番ねこう伸びるねこうてっぺんの部分を切って、そしてね横のね脇芽って言ってねこう横から出てくるねあの 横枝みたいなのを伸ばすとこう収穫量が増えるのでおすすめです。はい、まあ、そんな感じでねバジルを ね育ててみてはいかがでしょうか。はい、ね、ハーブねいろいろおすすめしてましたけど、まあ、ナイラジオで話しながら気づきましたね。はい、バジルはいいかもしれないということですね。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、たまにね聞かれるねその家庭菜園とかねベランダ菜園とかね、まあ、そういうののねエピソードとかもね皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、というわけでねもうそろそろお別れの時間になってきました。はい、というわけでね今日もねお別れの時間になってきたんですけれども、今日お別れした お送りしたナイラジオいかがでしたでしょうか。前半はね雨についてお話して、で後半はねバジルについてお話した感じになりましたね。はい、まあ、どうしてもねちょっと季節テーマはねちょっと長くなってしまうという感じですね。はい、というわけでね今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Pero camina, camina Lola y camina Lolo, pero que échate pa' allá.